こんにちは、あがたまです。
こんにちは、あらいごうです。
皆さん、元気ですか？余計なお世話だって
。空気入っちゃうからね、あれがないから鼻息入るんで。
あ、遠い方がいいのか。
ここね、大丈夫、そんな寄らなくても。
マイク緊張するね。
うん。
でですね、今日から何かラジオっぽいものを撮りたいなと思って今日から撮ってるんですけど、
そうそう、ちょっと何週間か前に久々に会って、で、まあ、食べてたんですけど、なんかラジオも好きだから、うん、2人ともね、うん、自分でやってみたいなとか言ってて、で、そんでじゃあやろうとか言って機材買っちゃって、で、うん、とりあえず始めてみたところです、
はい、
今。
ありがとうございます。
臨場感が。
ね、うん、セッティングまででね、だいたい2時間ぐらいかかってね。うん、
ね、マルチロックオンとかしたことないからさ。
ドライバーが入ってないとか、
うん、
いろんなことがね、
うん、
あって、
うん、
で、ご飯食べ行ったら、
うん、
なんか、4回結婚したおじさんがいてね、
うん、隣でなんかもうビールのジョッキが4、5個空いてて、うん、飲むかとか、いや、ちょっといい、俺はいいっすとか言って、うん、なんかどこ出身なのとか、うん、そうだよね。
ね、
おっさんいたね。
テレビでしかああいう人たち見たことなかったけど、
本当にセレブ、
うん、
昼の2時からもうあれだからね。
でもまあね、
うん、
僕たちもこう、うん、僕たちも同じ時間にご飯を食べてるという点では、うん、まあ、セレブかなみたいな。
うん。そうだね。で、戻ってきて、こう。
ね、撮り始め
た。始まりました。
で、まだ何もね、考えてないので、
うん、
考えてないのですけども、まあ、二人とも音楽好きということで、あと、1970年代生まれということで、
はい、
大体、文化的なバックグラウンドが同じと思うんですけど、うん、バーンって知ってますか？
バーン知ってる知ってる。バーン高校の時に毎月買ったり買えなかったりしてたよ。
そうですよね。うん、
で、あとラジオやってた、うん。ヘビメタルのラジオを全国ネットでやってて、それを夜、週末ね、
何曜日でした？
何やっけ、
う
ん、
金曜か土曜だったと思う。
夜ね、
うん、
布団で聞いてた。布団でこう枕元にラジカセ置いて聞いてた。
ね、地方出身者にとっては割と少ない手がかりの一つ。
そうそう、レコーダーとか別にないから
ね。そう、今みたいにインターネットがある時代、
うん、ないない。そのラジオのエアチェックしてこうカセットに入れて好きな曲だけこう入れてたみたいな。やってた
やってましたよね、
うん、
で、毎月 CD って買ってました。高校ぐらい。
高校は買えない。
買えないよね、
うん、
あとまとめて買う月とかありました？3枚とか。
ほとんど買えなかった。バイトもしなかったし、うん、たまになんか買ったかもしれない。
どうやって？じゃあやっぱりラジオ
だけ。あとこの本の情報で想像する。レビュー見て想像する。これレビューね、バーンって雑誌の、
ね、この手元に今バーニングビニール1990年1月から91年10月っていうボリューム4があるんですけど、
うん、
ね、でなんかこれを毎月ちゃんと聞いたことがないものもいっぱいあるので、
はい、
毎月ここから1枚ずつ聞いていきたいなと思うんですけど、
はいはい、
どうでしょう。で
それをこうラジオにする。
ラジオというかそういうワンコーナーとしてこう扱う、
はいはい、
というので、
はい、
一応考えてきたんですけど、
はい、お願いします。はい、
これなんで考えたかという一応コンセプトがあって、
うん、
最近こう懐かしレトロとかコスモスインチキガチャの世界とかそういう1980年代の後半から90年代の前半まであったかどうか。コスモスって自動販売機知ってます？
うん、知ってる。
あれ、ああいうただコスモスの自動販売機を特集したムックとかが出てるんです。 で多分買ってるのがこの僕らと同じぐらい世代の今40代ぐらいの人たち、はい、
うん、
もう直撃しようと思ってこれは売ってるんじゃないか、
はい、
とするとこの僕らがあまり聞いたことがない90年前半から90年代の前半から何年ぐらいまで聞いてました？メタルって、まあ今も聞くんだけど結局たまに
あでも中学から高校ぐらい、大学になると大学でいろんな音楽聴いてる人と会うから、
はい、
だんだんね他の曲音楽を聴いたりとかしてくるからね。
そうですよね。
でなんかあんまり聴かなくなったりとかする、うん、うん、
であんまり聴かなくなっちゃって、で多分そうだな、これちょっとペラペラって見てもなんかね90年代でこう知ってるのって後追いぐらい、後追いしたものしか見た感じないんですよね、
うん、
でこれ見たことないものの方が多い、
うん、
90年っていうの、
うん、
あのジャケットだけ見ても、
うん、
結構、
うん、
あの名前は知ってるけど、例えばデビッド・リドスは知ってるし、レイジって知ってます？
レイジ知ってる、知ってる。3人組だ
っけ？そう、ドイツのバンドなんですけど、
うん、
名前は知ってるけど、スコーピオンズ
知ってる、
聞いたことある。
大体でもマイケル・シェンカーみたいな感じ、う
ん、でもマイケル・シェンカーがいた時期ってのはほとんどないって知ってます？
知らない、う
ん、マイケル・シェンカーはほとんどいない。
そう、
3秒ぐらいしかいない。
もうちょっと知らないよ、うん、
でしょ、
うん、
で最近
3秒ってことはない
、ま、そう3秒ってことはないんですけど、
うん、体感速度ね、
体感速度、
はい、
うん、ディープパープル、
まあ、ディープパープルはでも新しい方はもうあんまもう興味ないよね。
そうでしょ、
昔の
しか興味ない、ね、昔のしか興味ないでしょ。しかもこれはジョーリン・ターナーが歌ってるディープ
パープル。ああこの人だ。
そうそうそう、あの最近ね、あのなんか心臓発作かなんかで倒れてるんだよね。
あそっか、
うん、戻ってきてほしいみたいな、なんかフェイスブックに載ってたけど、
うん、クイーンズライク、
クイーンズライク、
うん、
クイーンってもこの当時はクイーンズライチっていう、
うん、ライチって言ってた、
うん、言ってた。みんなこう毎月のジャケットとかもあるんだけど、あジャケットとか表紙、
うん、
なんかね、
うん、
こう時代を感じさせないよね。逆に言うと、
あ
の今もこのまんまだよねみたいな。
うんうんうんうんうん。
でもどうかなというか、多分最近のバンを買っても乗ってる人たちはきっと同じではないかって思う時もあるんですけど。というわけで今月から、毎月、バーニンビニールレコードレビューのコーナーに紹介されているクロスレビューか、もしくは何か聴いてみたい1枚を選んで、CD を実際に買ってきて聴いてみるというのでコーナー化したいんですけど、
うんうん、
どうでしょうか、
うん、やろう。
まあもうやるつもりで買ってきたんですけど。
そうだ
ね。で今月は、
はい、
今月はですね、
やりますね、
1990年4月20日販売、イングエ・マルムスティーンのエクリプスを、
はい、
昨日あのディスクユニオン北浦和店まで行って買ってきました、
はい、
あの
北浦和にあるの？
北浦和にあるんです。あの埼玉大学に行く途中にあるんですけど、で昨日はピンクの帯のものが5枚買うと 10% オフかなんかで、うん、朝の11時ぐらい、まあ、うちの奥さんと言ったんですけど、何時から開店か分からなくて10時半に行ったら開いてなくて、
うん、
うちの奥さんがすげえ文句ブーブーブーブー言って私の用事の方が先にやりたかったって言い出しちゃったんです。
あ
で行ったらうちらが一番乗りだって、で駐車場の中にこう車を入れてたんですよ。で、うん、ああやってねーって言ってたら、後ろから車の後ろからこうなんかコンコンってやる人がいて、
うん、
いやなんかこの人はここの駐車場に入れる人なんだなって思って、あじゃあごめんなさいって言ってうちの車よけたんですけど、
う
ディスクユニオンに一番乗りしたかったお客さんだったっていう。
ああそう
か。だからうちは一回なんかディスクユニオンの駐車スペースにカラーコーンが立ってたから、あまだ営業時間じゃないからこれ止められないんだなと思ってたら、そのおじさんカラーコーンよけて勝手に止めてて一番に並んでた。
ああそういうことなんだ。
でなんか別のとこ行って車止めて戻ってきたおじさんが一番前で、こうやってたから腕組んで、そんなに朝こんなに朝早くから CD 買いたい人っているんだなと思って。
いるんだ。
で開店の11時前になったらもうすごい並んでるわけですよ。
並んでんだ。
並んでる。10人ぐらいもう並んでて、
へ
え。なんだこれ。でもこれほどレコードとか CD 買わないって言われてるのに、好きな人は朝11時からこんなにきっちり並ぶんだなっていう、
へえ、そうか。
そう、
買う人いる。
買う人はいっぱいいるんです、まだまだ、でですね、昨日買ってきたイングエマルムスティンのエクリプス、聞いたことありますか？
聞いたことないですね。
ないですよね。
ない。
僕もないんです。でですね、どうします？ちょっと読んでみますか。
あ、レビューね。レビューいくつかあるから読んでもらいます。
はい。一応90点、89点、77点、88点がついてますけど、
一番90点の人。
90点。ジョージ・アズマさんがレビューしてる90点のレビューですね。じゃあ読んでみますね。イングウェイ自身のプロデュースによる力作だ。最近の彼の成長ぶりは凄まじいものを感じる。ギタープレイについて言えばフレーズ、音色に全てにわたって押しと引きがあって、デビュー当時に言われた無機質さからは完全に脱皮し、魂の入ったプレイを展開している。特に1、2、3は違ったタイプの曲を並べて凝縮されたベストプレイが聴ける。1はお得意のフレーズ、2はジミ・ヘンドリックスばりのプレイで、3は歌い上げるスローバラードだ。シンガーは変わったが、彼の構築する音楽には変化がない。そのスタンスを保ちながら新しいものをどういうふうに取り入れて消化していくかが今後の鍵となるのではないだろうか。ギタリストは当然必聴。どうでしょう？
真面目なあれね。
あれだね。真面目なレビューですよね。ちゃんとしてる。ギタリストは当然必聴って書かれてるんですけど。
はいはい。
新井さんも一応ギタリストとして必聴されたことがないということなので、
ないね、
今日はぜひこれを聞いて、ギタリストとして、もう一歩成長していただきたいなと思う。
か。
他何か読んでみますか。
これじゃあ。
一応ジョージ・アズマ、酒井光、大野直美、増田優、優一か、
酒井さん
酒井光、じゃあ酒井光読んでみますね。マジソン時代は歌のマジソン時代は上手いのか下手なのかよくわからなかった。ゲラン・エドマン、ボーカルほか全員スウェーデン人で固めた固めた新作。ソダトキャスターのナチュラルな音を生かした黒っぽい2、様式美ハードロックのゴンゲ的な4、6、8、10と偶然にも偶数番号の曲がいい。奇数番号で丸なのはインストゥルメンタルの11のみで、シングル第1弾となる1や3、5は退屈。7は6のアリュー。9はディープパープルのそれとは同名異曲。つまらない1のロングバージョンをボーナストラック。12で入れるなんて一体何を考えてるんだ。最も個人的にはこれまでのアルバムの中で一番気に入ったし、バンドの作品と考えてもよくできていると思う。4だけ目的として買っても決して損はない。
なんか、
ポジティブ。
厳しいことは言う。
厳しいことは言うけど、4だけを目的として買っても決して損はない。なんか引用のルールって知ってます？全然違うけど。
え？
引用のルール。
論文とかの、
そうそうそうそう、あれ多分これ全部読んじゃう本当はダメなんだと思うんですよきっと。なんだっけ、引用に1対1だったらいいんだっけ、引用に対してその解説とか解釈が同じ部分だけある分でしたっけ、なんかあるんですよね、うん、一応、
うん、あ、なんか言わなきゃいけないってやつ、
そうそうそうそう、
あ、はい、
あのそれに対してそれは聞いてみないとわからないですよね、酒井君が言ってることが
そうだね、
正しいのか、
うん、
一部抜粋ってのはいいのか、でも一部抜粋してもね、
まあ、あ、音楽を、
うん、一部抜粋して音楽じゃなくて文章自体もこう引用に対して、
うん
うん、そういうの気遣った方がいいのか
な、いいんじゃないの、
いいのかな、そうですよね、
うん
うん、これ新品売ってないし、
うん
うん、
まあいいよ、じゃあ
じゃあ聞いてみますか、
聞いてみる聞いてみる、
それでは2曲目のベッドルームアイズです。
あ、リフがかっこいい、
はい、
けどね、
地味編っぽいですね、
うん、ああカモンベイビー
時代を感じる、
あ、時代か、うん、やっぱドラムとかあの低音は今よりもないよね、
ない、軽い軽いって、うん、
これボーカルは誰なんですか、
これはボーカルは、
そういう情報はない
んですか、ありますあります、ちゃんとボーカルで、ライナーノーツ今日昨日ちょっと読んでみたんですけど、ボーカルは、
うん、
なんだっけ、ジョラン・エドマンとかそんな名前だったんです、ボーカルはヨラン・エドマン、ベースがスバンテ・ヘンリソン、ヘンリソンで、ドラムスマイケル・フォン・ノリング、キーボードがマッツ・オ・ラウスン、
うん、
でギターがイングエ・マルムスティンですね、
うん、
でこの前まではこの前のアルバムが確かオデッセイっていうアルバムで、
うん、
それこそさっきのディープパープルのジョーリン・ターナーが歌ってるあのいわゆる名盤と言われるオデッセイなんですけども、でこうなんかあのちょっと昨日読んだのでうる覚えなんですけど、このアルバムからイングエ体制、イングエ独裁体制みたいな、
うん、
バンドとしてはもうやらないみたいな、イングエの考えたものを忠実にあの弾いてくれる人たちで構成するアルバムになったと書いてありました。
わがままな、
わがまま、
そうだ、わがままで若い頃は大変だったんだよねなんか飛行機で暴れたりとかさ、どんちゃん騒ぎやってとかって思い出してきたハンバーガー食ってる
ハンバーガー、そうね、ハンバーガー、
ハンバーガー食べ過ぎてあんな痩せてたのが、うん、どんどんどんどんっていうね、
そうハンバーガーとかだとね、フェラーリの印象しかないなと、
うんうん、そういう逸話ばっかり知ってる、
しか知らない、ね、
あ、ソロ来ました、
ソロ来ました、メジャーなのかな、これメジャーな、ここはメジャーだよね、
うん、
これ結構ポップだよね、
うんうん、あのこれ今2人喋ってるだけなんだけど、うん、
今
あのヘッドホンで聞きながらやってるんで、あの皆さんもあのどっかで、
うん、あのどっかで
自分で CD かけながらこう
聞くとか
聞くと楽しいシステムになっております
、
うん、ます
あの昨日ちょっと YouTube でチェックしたんですけど、アルバム丸ごとあったのであの、
うん、
そちらで
そうそう動画配信サイトで
某動画配信サイト
はい、
動画じゃないけどねって、音楽だけど全然
ソロが多いね、
うん、まあでも今聞くと、うん、こんな、うん、すごい弾いてるわけでもない、早い、うん、早いか弾けないけど、あでもアウトロのギターソロだった、
うん、すごいね、じゃあ次行ってみます、
はい、
なんだろう、
次は4曲目の マザーレスチャイルドですね。多分同じような曲が多分昨日今日出たアルバムにも入ってると思う。
うん、
多分、うん、うん、今日と変わらないと思う。
うん。ああ、ボーカル誰って言ってる？
ヨラン・エドマン。ヨラン・エドマンって言っても、この後どうなったのか、今日はね、1回目なので、ちょっと下調べを全然してないんですけど、次回からは、あのきっちりリサーチしてこようかと思うんですけど、どうしたんですかね、外で。
あれ、隣の人があのこう車好きな人がいて、うん、車庫入れしてるんです。ものすごい低音がうるさい。
すごいね、これ。
朝早朝にこう出て走ってきて、うん、昼間帰って、
帰ってくると
趣味いろんな趣味をみんな持って。
すごいね、これ。
いいすごい低音だよね。
シャコヒで、シャコヒで
曲をこれこういうもう王道な感じっていうか、うん、シンセとかちょっと
キラキラ、
あのアングラを思い出した。
アングラ、アングラ、アングラ。ね、皆さんご存知かと思いますけど。
知らない
けど。アングラね、アングラ。まあいずれ、あと何、
ね、
あと何年後かにね、あの出てくると。今。アングラのギターの人ってどのバンドにいるか知ってます？
知らない。
キコ・ドゥ・レイドって人どこのバンドにいるか知ってます？
うん、キコ・ドゥ・レイドは知ってる。
知ってるでしょ、
うん、
今メガデスにいるんですよ。
そうなの、うん、メガデスってそんなことになってる。
そんなことになって
る。ちょっと話がそれるけどいいか。メガデスってでもこういうギターだよね、ヒコルレイロって。
そうそうそう、これトゥルルルルルみたいな。そうそうそう、うん、あ、今日ちょっと朝ね、あの某その YouTube で、うん、あの下手馬ギタリストっていう話でジミー・ペイジの話をしてたんですけど、
はい、
ジミー・ペイジはなんでかっこいいか、あのちゃんと構築されてるんだけど、あの世界観はできてるんだけど、その世界観は伝えきれないっていうか、なんていうんですか、うん、あのこうぼんやりぼんやりっていうか、ちゃんと輪郭ができてるみたいな話をしてたんですけど、イングエも割とその弾きたいものの輪郭がはっきりしてるってい
う、うん、
あのこういう曲の構成でここにこれがちゃんとあるのがかっこいいみたいな話をしてたんですけど、
うん、
まあこうなんか毎日バカにして聴いてたけど、ちゃんと聴いてみるとちゃんとしてるなって。
ああ
のただ早弾きしてるだけじゃないなって、やっぱ、
うんうん、
変な曲ではないと、いい、あの、うん、いい曲ではあると思う。
シンセが気になるよね。
あの
キラキラ
キラキラキラキラキラ、あの FM 音源ですみたいな。あでもちょっと隙間があれば弾きたいみたいな。
うん、
ちょっと隙間で、よく聞くとこのアウトロのギターソロはナイロン弦の音がする
ね。
うん、
プリプリして。
で最後8曲目のはね、今日ちょっと来るとき車で聴いてきちゃったんですけど、あのジューダス・プリストっぽい8曲目。
はい、あ本当だ、
デーモンドライバー、
うん、
でもなんかタイトルからしてジューダスっぽい。
あ本当だ、うん、デーモンデーモン
それそれ、
だから歌はこう軽い
軽いというか 上手だけど別に、
うん、
あの個性があるわけではなく、
うん、
あでもジューダスっぽいな、やっぱりどこどこ言ってる感じかな、
うん、
でもジューダスよりやっぱりポップスより、で今日買ってきた CD はですね、
うん、
あのスーパーハイマテリアル CD なんですけど、
うん、
あの2006年なのかな、これ発売されたの、発売というか再販というかリマスターされてるのかな、あのバックトゥーザロックイヤーズ1988-1992って書いてあるんです、
うん、
これ当時の定価が1800円、昨日の値段が1280円、
あそんな下がってない、
うん、下がってない、うん、キーボードソロ、キーボードとユニゾンのソロかな、
分散和音ね、コードがどんどん変わっていくっていう、うんうん、これ練習大変だね、バンドのスタジオ練習がやんないのか、やんないことないよ、
やるやるでしょ、やるでしょ、やるでしょ、
だって間違えちゃうもん、
うん、
コード間違ったら大変だねこれ。
なんかね、これジューダスっぽいなという目で言ってたら、6曲目にジューダス、これなんていうのかね、
ジューダス
だよね、やっぱね、うん、っていう曲もやっぱあるね、
ああ、
うん、で結構あの多分録音とか好きな人はこうプロデュースが誰で、レコーディングのエンジニアが誰かとかが気になるんですけど、
うん、
プロデュースはイングエ・ジェイ・マルムスチン、レコード&ミックスドバイ、トム・フレッチャーかな、というわけですが、
聞いていただきました、
はい、皆さんもお聞きになられた頃とは思うんですけども、うん、1280円、
うん、
価値ありますでしょうか、
うん、いや難しいな
でも多分そういうあれでいいと思う、
うん、
あのこれが1280円に今日値するかどうかっていう、
ああなるほどね、
うん、ね、とりあえず1280円で僕が昨日買いに行くまで売れてませんでした、
うん、
うん、でブックオフでちょっと昨日見たら買い取り価格は200円って
言ってました。お安でも CD で買うからさ全部聞こうって気になる、
なる、そう、
レコードは強制的に全部聞かされるけど、データでもらうともうちょっと次の違うアーティスト行こうかなとか思っちゃう。
そうですよね。でもこれバンドというかね、
これテーマ決めると聞けますもんね、
うん
うん、そうなんだ。リフ早いね、
早い、
やっぱハードロックだからか、
うん、
ハードロック、ね、
でもなんかあのもっとリフっぽくないかなと思った、結構リフっぽい、
リフっ
ぽ
いなっていう、早いっていう、うん、
早いリフそして早いソロ、
うん、早い、
でも今聞くとそれほど早いかなっていう印象も、あの何あのソロに関しては、あまあ現代レベルで言うとこうやや超バカテクではないかもしれないって、現代レベルで言うと、
そっか、もっとすごいんだ、
うん、でも結構いい、1280円だったら、
うん、
うん、1280円だと思う、
うんうん、なるほど、
というわけで今月の1枚、イングエ・マルムスティン、
うん、
エクリプス、
はい、
皆さんも YouTube などで聞くよりは、
うん、
せっかくなのでスーパーハイマテリアル CD で聞いてみてはいかがでしょうか、
うん、はい。
でですね、毎月これからお届けしようと思っているバーニングレコードレビュー、次回の1枚を決めたいと思うんですけども、
はい、
次回は一応ですね1990年5月21日発売、プリティメイズのジャンプザガンにするか、それとも新井さんが気になる何か1枚があったら、指示をしていただければよば、
うん、
私が、明日から最安値のものを探してくるんですけど、
あでもこのトップのこれで
これでいいですか、
いいじゃない、
そんな適当でいいですか、
うんうんうん、
でですね、一応1990年の5月にはですね、見た感じだと、今後大きくなっていくバンドとしてはザ・ブラッククローズの Shake Your Money Maker、当時スーパーバンドと言われたダムヤンキース、
あ、ダムヤンキース、
ダムヤンキース知ってます、
知ってる知ってる、あのすぐに思い出せないけど、
うん、そうそう、あの
ロックだよ、
ロックロック、
あのロック、カラッとしたロック、
あのアメリカンロックみたいなね、うん、そう、あのナイトレンジャーズの人たちがやってるやつですね、
うん、あと楽しめるロック、
楽しめるロック、あとはそうですね、スティーブ・バイのパッション&ウォーフェア、
ソロ、
ソロ、ソロですね、うーん、あとはまあ有名なとこだとトニー・マカパインのアイズ・オブ・ザ・ワールド、でも有名なアルバムかって言われると有名ではないと思います。輸入版も欲しいものはちょっとないかな、テスラ知ってますか、
テスラ知ってる、
XYG って知ってますか、
知らない、
知らない、ね、クワイアボーイズって知ってますか、
知って知ってる
知ってる知ってる、
ロックでしょ、
そうロック、
XYZ とかさ、最後の方になっちゃうじゃん。
そう
レコードコーナーの。
たどり着かないみたいな。
うん、疲れちゃう、ね。楽しみですね、これ。
はい。
いろいろ。
じゃあ
来月の取り上げるの今言ってないんじゃない？
まだ決めてない。
決めてない。
じゃあ、一応今候補は、うん、ジャンプザガンでいいかどうか、
うん、
か、何かあるか。
それでいいんじゃないかな、
これでいいかな、
知らないし、
じゃあ次回の、90年代のメタルレコードを聴こうのコーナーはプリティメイズのジャンプザガンを聴きます。
プリティメイズどこの人、
デンマーク
デンマークだ、
あでちょっともうね、次回のネタっぽいんだけど、一応プロデュースドバイロジャー・グローバーです。
お
ー、ロジャー・グローバー、
なんだっけ、
ディープパープル、
あ、そうか、
ディープパープルのロジャー・グローバ
ー
だと思う、
うん、
同姓同名でなければ、
うん、
よろしいでしょう、
はい、
では次回はプリティメイズのジャンプ・ザ・ガンです、
はい、じゃあ今週はありがとうございました、
はい、
やらいごうでした、
はい、あずまでした、
どうも、
はい、この番組では皆様からの感想、取り上げてほしい CD、その他人生相談などをお待ちしております。番組専用のメールフォームから送信してください。
はい、
新井さん、告知など何かありますでしょうか？
あ、告知、ライブが5月13日。
子供の日。
じゃない、ね、
大人の日。
そうだな。太空時間というバンドのライブ5月13日三軒茶屋のグレープフルーツムーンであります。それから5月の20何日だあれ28かな、アムリタ食堂というところでもあります。あと5月の後半は、アッシアのザ・アラビアン・ナイターズというバンドでベルリンと、トルコ・イスタンブール行ってきます。行ってきた感想とか次回次次回かな話せればいいかなと思ってます。
はい、それではまた次回、
はい、 お会いしましょう。
さよなら。